こんにちは。社内報の INA ウェルズビジョン読みました。今回の AI 時代における不動産仲介の記事、いやーなかなか考えさせられましたね。
そうですね。
今日はこの記事をちょっと深掘りして、テクノロジーの進化と、まあ、私たち人間ならではの価値、これがどう関わってくるのか一緒に見ていきたいなと。
はい。
特に富裕層のお客様と向き合う上で何が本当に大事になってくるのか、そのあたりを探っていきましょうか。
非常に重要なテーマだと思います。この記事のポイントはやはり AI がもたらす効率化と、まあ、昔から大事にしてきた人の価値、この2つをどう融合させるかですよね。
うんうん。
単に効率がいいだけじゃ、特に細かいご要望をお持ちのお客様にはなかなか響かない部分がありますから。
確かに。で、まず現状ですけど、不動産テック、いわゆるプロテックっていう言葉が出てきましたね。 AI とか IoT、ビッグデータ。
そうですね。特に生成 AI の進化は、本当に目覚ましいものがあって、これから5年10年で業界のプロセス自体がこうガラッと変わるんじゃないかという予測ですね。
その規模も、1100億ドルから1800億ドル。すごい金額ですね。
世界的に見ると、日本円で十数兆円から、まあ、二十数兆円規模にもなり得ると。これは単なる業務改善というレベルを超えてますよね。
本当ですね。具体的な使い道としては、AI による物件のマッチングとか、価格査定、あとはバーチャル内見。
そうそう。顧客対応の自動化なんかも挙げられていました。
賃料予測で誤差率 4.98% っていうのもありましたね。これはかなり精度が高い。
そうなんです。 AI が得意な分野ですよね。こういうデータ分析は、バーチャル内見とか AI チャットボットでお客様の利便性は間違いなく上がります。
ですよね。でもこの記事が面白いのはそれだけじゃないと、テクノロジーだけじゃ十分なんだって強調してるところ。
まさにそこが核心だと思います。AI はデータ処理とか分析はもう人間よりはるかに早くて正確ですけど、
はい。
例えば物件を選ぶ時の、なんていうか雰囲気とかフィーリングみたいな部分。
ああ、ありますね、そういうの。
ええ。あれはその人生の大きな決断をする時のお客様の不安とか期待とか、そういう感情面に寄り添うのは、これはやっぱり人間にしかできない。
なるほど。
そこが AI と人間力の融合の一番大事なところかなと。
アメリカのコンパス社の例も出てましたね。AI プラットフォームとエージェント、つまり人の専門知識をうまく組み合わせていると。
ええ。私たちも、まあ、最新技術はどんどん活用していくべきですけど、最終的にはお客様との対話とか信頼関係、ここを一番大事にしたい。AI はあくまで強力なツール、道具であって、その価値を最大化するのはやっぱり人間が行うべきだ、という考え方ですね。
そうなると、これからの不動産のプロに求められる役割っていうのは、記事ではデータの解釈者とか、
ええ、感情的サポートの提供者、倫理的判断の担い手、それから創造的な問題解決者といった言葉が挙げられていましたね。
データだけ見て、はいこれですじゃダメってことですね。
そういうことです。 AI が出してきたデータを鵜呑みにするんじゃなくて、その数字が特定のお客様にとってどういう意味を持つのかをちゃんと翻訳してあげないといけない。
ふむふむ。
で、時にはその数値だけでは測れない心理的な安心感を提供するとか、特に富裕層のお客様の場合は、資産状況とか、ご家族のこと、将来設計とか、まあ、非常に個別性が高くて複雑ですから。
ええ。
そういうデータには直接現れないような、複雑な要望に応える創造性っていうのも、これは人間ならではの強みですよね。
確かに。杓子定規な提案じゃ満足していただけないケースも多いでしょうし。
ええ。AI が、すごく合理的な提案をしても、お客様が、なんかちょっと違うんだよなーって感じることは絶対にあると思うんです。
ありますね。
その、なんか違うっていう感覚の背景をこう丁寧に探って、言葉にして差し上げて共感する。そして、場合によっては、データからは少し離れた、もっと創造的な解決策を提案する。これが人間だからこその価値だと思います。
未来のビジネスモデルについても触れられてましたね。ハイブリッド型サービスとか、データドリブンかつヒューマンセントリック。あとコミュニティ型エコシステムっていうのもありました。
はい。
このコミュニティ型エコシステムっていうのは、物件紹介だけじゃなくて、もっと広い意味でのサポートみたいなイメージですかね。地域の他のサービスとかと連携して。
そうですね。そういう方向性です。 AI で効率化できる事務的な作業とかデータ分析は AI に任せて、人間はもっと付加価値の高いコンサルティングとか、お客様一人一人のライフプラン全体に寄り添うような役割に注力していく。
なるほど。
将来的には、不動産の取引だけじゃなくて、例えば資産管理とか相続対策、あるいはライフスタイルに関わる様々なサービスをつないでいくような、暮らしのトータルコーディネーターみたいな存在に進化していく。そういう可能性も示唆されていると思います。
より深く、長期間にわたる関係性が重要になってくる。
ええ、おっしゃる通りです。
最後に、この記事は不要流行という言葉で締めくくられていましたね。変わらない本質と変わっていく部分、この見極めが大事だと。
ええ。人と人をつないで最適な住まいを提供するっていう、私たちの仕事の根本、本質的な部分は変わらない。
はい。
その上で、AI という新しい強力な力を最大限に活用して、人間だからこそできること、その可能性をもっともっと広げていく、そのバランス感覚ですよね。それがこれからの時代を生き抜く上で非常に重要になってくるということだと思います。
今回は AI 時代の不動産仲介というテーマで、テクノロジーと人間の役割についていろいろと深く考えることができました。効率化が進むからこそ、逆に信頼とか共感といった人間的なつながりの価値がより一層高まっていくんだなと感じましたね。
本当にそう思います。技術はあくまでツールですから、それをどう使いこなしてお客様一人一人の、まあ、人生ですよね。そこにどう深く寄り添っていけるか。それがこれからの私たちの挑戦であり、存在意義にもつながっていくんじゃないでしょうか。
さて、これを聞いているあなたは、ご自身の不動産選び、あるいは将来の住まいを考える上で、AI みたいなテクノロジーに何を期待しますか？そして、人の専門家にはどんなことを求めますか？そのバランス、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。